299ページ。
今日はピアニストの伊藤るみさんにお越しいただきました。
おはようございます。
おはようございます。
まあ伊藤さんとは長い付き合いで。
そうなんですね。
うん。若い頃よう飲みましたね。20
代。そうらしいんですけど。
伊藤さん何でも忘れてしまうのよもう。六段へ行ったりなんかそういうこと。あの頃の人がもうだいぶ亡くなってしまいましたね。
そうですね、私すごく若かって
、でみんな若かった。
いやでも、集まってる方は、だいたい20歳30歳上の方が、
そうやね、当時のね、オープンしたての神話女子大の学長さんとかね、若かったですよ、宮崎修二郎さんとか、
そうそう
ね、
はい、
いや
もう皆さんね、いやちょっとおじいさんかなっていうような若い私から見ると、だ田辺先生はだいぶ若かったんですけどね。
まあ大体ね。
だからまあ二人が生き残ってるわけな
の。よかった。
本当に本当に。まあ本当神戸代表的なピアニストで伊藤さん来ていただきましたけど、あの元々出身はどちらですの？
出身は神戸市灘区です。
で生まれたんもそうですか。
そこです。で今もずっとそこに、
す
ごく居座ってます。
ほとんどその生まれられた場所からは動いてませんの。は
い、動いてないです。これは意図的に。
へえ、はい。やっぱり気に入ってます。
そうですね。好きです。
何がよろしいの灘。
灘区、まあ神戸市っていう感じなんですけど、まあ友達が多いっていうことも、まず。パッと今思いつきましたね。もちろん自然が、山と海、それから気温が割と温暖でしょ。
うん、そうですね。
食べ物が美味しいと。まあ私お酒はそんなに飲まないんですけども。
ものそのびっくりしました。はじめその若いピアニストさんで言ったらそんなねえ、だからもうそんな
主語の人。いやいや、それがね、神戸港のっていう月刊誌があって、
はいはい、神戸港ね。
で、なんとか番付があるね、主語番付かなんか。で、そこに、なんか結構上の、
そうやよ。
なんか、
横綱とかに、ね。
横綱なんて恐ろしい人が。
横綱は無理やけどね。小結びぐらいかな。
小結びか、はい。なんかそこら辺に。で、それが嫌でね。でも毎回乗るので、私がどんなに飲むかっていうイメージがもう出来上がってしまったんですよ。で、まあ、弁解しておきますと、ピアノは毎日ものすごく練習しないといけないので、そんなにお酒ばっかり飲んでられないんです。本当。
そんなに飲んでないのにあんだけ強い。
強くないです。
いやいや、強いです。ほんま、
強くないです。理性がしっかりしてると。
最後まで。
そう。
あ、酔わへんから。
いや、酔うんです。でも、頭はしっかりして、で、もう眠気の方に、もうこれ以上飲んだらダメだって言うと、寝てしまうので。だから、酔って乱れるっていうことはないんですよ。
それは、
それがやっぱり美学ですよね。
美学かなんか、体の都合。
そう、ピアノの話が、
ね。そうですね。
何から音楽の道に入られたんですか？
それは、母が、すごくピアノに憧れてましてね。
お母さんが、
はい、まあ今年92歳ですけれども、ですがその当時っていうのは本当にもうピアノを弾くっていうのはもう深層の霊場というか、本当に縦型ピアノもまずない、巷には。学校にたまにグランドピアノがあるかなっていうような時代だったんです。まあでも母はなぜかピアノが好きで、それで女の子が生まれたらピアニストにすると学生時代友達に言ってたらしい。でそのこと本人は忘れてたんですけども、まあ運命的にすごい先生と出会って、これもたまたまなんですけど、
いやそれは伊藤さんご自身が、
母が、
あ、お母さんが、
それで私を連れて、まあとにかくピアノをちゃんと弾けるようにっていうので、まあ始めたんです。
その運命的な先生のどなたですか？
亡くなったんですけども、東定一先生って言われて、まあ当時関西では一番の、大御所でした。で普通子供は教えないんですけれども、なぜか私は教えてもら
う。その時ルミさんご自身はいくつでした？
ここで年は言いたくないんです。後で言います
か、ね、まだ子供の時ですか？
めちゃくちゃ小さい時ですが幼少の時と言っております。
で、まあ、それからずっと
ずっと休むことなく、
それはやっぱりご自身も 好きやったんですか？
もう好きというよりも、うん、なんかこう当たり前、生きていくためにはやっておかなければいけないことみたいな、うん、練習だったので、うん、好きっていうのはあんまり感じたことがなかった、うん、しんどいなばっかりでしたけどね。
嫌ではなかったんですか？
あの嫌なんていうのは言えなかったんです。
うーん、
はい、まあ、だからその、うん、心にこう潜めて、うん、嫌だなとか、うん、しんどいなとか、
まあ、その程度な
ら、ね、だから我慢強い人間になったんですよ。
は
い、極めるってねすごいことなんだ。
それでそうだけど、その練習を心の中で嫌だなと思いながら続けててよかったと思った時はいつぐらいです？
そうですね、まあいろいろ20代は迷いがあったんですけども、うん、ちょっと余裕が出てきた30代ぐらいから、あの私あのソロピアニストでデビューして、
はい、
で一人だけで舞台で弾くとか、うん、オーケストラと一緒に弾くとか、うん、まあとにかくあの一人の世界だ。オーケストラっていうのは、うんうん、あの団員プラス指揮者に対抗するんですよ、ピアニストが。対抗すると思ったら怒られるんですけど、まあ、それぐらいの気分でないと、まあ、70人ものね、プロフェッショナルな楽団員とこう互角に言ったらあれですけど、まあ、こちらが主役なもんですから、うんうんうん、ピアノ協奏曲っていうのはやれない、
うん、
でそういう世界がやっぱりあの多分トゥーマッチだったと思う、自分にはね、
うんうん、
それであのこれもまたあの偶然の、まあ、神様のお恵みと思うんですけれども、あの世界的な弦楽四重奏団と共演することがあって、うんうん、それでなんてこう安らかで美しくて素敵な世界なんだろうと、
うん、
その時に多分すごく実感として思って、うん、もう私はこの世界に入ると思って、
うん、
もうソロ活動やめました。
うん、
それでそれが30ぐらいで、うん、そこからもうずっとアンサンブルピアニストとして来てるんですけども、
うん、
まああの良かったなと思いますね。はい、
まあ我々はその20歳代の時に、うん、あの文化ホールでね、あの、はい、グリークのピアノ協奏曲を弾かれたんが、
はい、
あれ大
阪フィルト、ね、はい、弾きました、
うん、
はい、
あの時にその前にちょっと飲んでて、
前にってその直前と違いますよ。
直前ではないないない。それで何色のドレスがいいかみたいな話になったりね。
そうなんですが、田辺先生よく覚えてらっしゃいますね、人事なのに、うん、
いやいや覚えてます。
印象的だったんじゃないですか、うん、
信じられないです。
でグリークやったらブルーがええんとちゃうかとか言って、
そう、で私ブルーは来たんですよ、ね、その時、うん、
来ました来ました、
はい、うん、あのなぜか来たんです、うん、
はい、そんなもう昔の話ですけど、まあ、そんな言うたら伊藤さんに言われる。だけど本当にそれで結局その30ぐらいから、うん、まあ言ったらオーケストラなんか相手にして蝶々走ってやるんから室内楽に
変わった。そう、例えば5人だったら、うん、まあでもピアニストっていうのは、
はい、
すごいその音がいっぱい出る楽器なので、
うん、
あの5分の1ではないんですよ。
あーはーはーはー。
だから相手4人の弦楽奏者と、まあ、ピアニスト、
うん、
でもその一人一人との細やかな心の交流はあるわけです、
うん、
でオーケストラっていうのはもう一つのもの、うん、怪物みたいなものと、まあ、指揮者を通してですけれども、まあ、対峙しないといけない、無事に弾かないといけない、
う
ん、おまけに楽譜なしですよ、
うん、
あ、そうなんですよね、うん、
で自分が間違ったら相手がこう動けないというか、
う
ん、一人だったらなんとでもね、
う
ん、そこはこう辻褄合わせるんですけど、
うん、
だからその絶対にアンプできちっと弾かないといけないというもうすごい脅迫観念、それもありましたね、
うんうん、
で室内楽は楽譜を見るんです、
うんうん、
だからあのそこの すごいトラウマからもあの、まあ、解放された
っていう、やっぱりそれはすごいストレスですよね。
そうですね、大体のピアニストはやっぱり体調が変になると、
うん、
よく出てる人でもね、
協奏曲なんかの直前に、
はいはい、そうです ね、もう私も1ヶ月ぐらい前からはもう断れるものは全て断って、うん、とにかくエネルギーをしっかり貯めて練習して、うん、それからあの1回だけでしょ、もう本番っていうのは、
うん、
もうやり直し聞かないわけ、もう音が出だしたら、うんうん、だからそこにピークを持ってくると、
うーん、
その技術はでも私はすごくうまくて、
うん、
それできっと救われたんだと思いますけど、
うん、
どんなに普段上手でも本番でこうダメになる人が多いんです。
あるんですあるんです。うん、
でそこがなぜか私は
本番に強い。
ドアつかまり。
いやいや、それはやっぱり、はい、あの人間力というか、ね、
なんででしょうね。わからない。
本番に強いのはすごい大事なことですね。
もうそんなドキドキもしてられないみたいな、あの迫力で。
食べるもののスケジュールとかも決まってるんですか。
そうですね、うん。食べるものはあんまり今思い出せないけど、まああの元気の出るものは。食べてたと思いますけど、まあ、母が全部作ってくれてたので、
お母様の、ね、
自動的に口に入って、うん、頭の中はコンサートのことだけみたいな、
うん、それに専念できたんですね、
はい、そうなんです、うん、はい、
いやそれは大変なプレッシャーよね、
う
ん、
もうよくぞ今まで続いてきた、
ね、
私あの、うん、来年で50年デビュー、
はあ、
自分でも信じられないんですけど、はい、
デビューの時の曲な何を弾かれた。
デビューはねソリストなので、うん、あのベートーベンの月光とか、それからバッハのトッカータとフーガって、あの、うんうんうん、パープオルガンがオリジナルですけど、うん、それをピアノにしたりとか、はい、かまあ、ショパンがフォーレ、うん、リスト、盛りだくさんにやりました。
どこでやったんです
これね、18歳の時にね、神戸国際会館の小ホールで、もう今ないんですよ。あの震災で建て替わったでしょ。
小、ね、ホールで7階ぐらいのとこやったんですか。
うん、何階だったかしら。
上の方ですね。
上の方です。
ね、
はい、200席ぐらいの、
はいはいはい、
あの手頃なところで、あのやりましたね。先生がね、あの音大に行くか。リサイタルするかどっちするって言われたんで、うん、好きな曲を弾くリサイタルします。
音大には行か
ない、行かなかったんです。もう高3でデビューしたので、
うん、
でもそれからで、その時に関西一のマネージャーが私をプロのピアニストとして認めてくださって、うん、で当時なかなか乗らなかった音楽人の年間っていうのにあるんですけど、
うんうんうん、
18歳で
乗してくれ、
乗してくれ、
わあ、それまた、
それもう、うん、あのついてた比嘉先生がこれはすごいことですよって言われて、でマネージャーに認めてもらったんだからと、うん、それからもうコンサートがもうずっと入ってきて、で忙しく忙しくして、
今までに一番感動した演奏会というのはどう。
感動したのは、うん、まあ いくつかあるんですけどね、
はい、
やっぱりその本場というかヨーロッパで、うんうんうん、あの認めてもらった、うん、まあ、何のコネもないわけですよね、
はい、
ポッと行って弾くんですから。でそのミハル・カニュカっていう今最も輝いてるチェリストとヨーロッパでコンサートをしたんです、2人でね、
うんうん、どこですの。で
それはねアムステルダムのコンセルトヘボーっていう、うん、まあ、立派なホールなんですけども、はいはい、うん、そこの、まあ、室内楽シリーズで、うん、あごめんなさい、今日はちょっと喉の調子が悪い。
季節の変わり目ですからね、
うん、普段は美声なんですで、まあ、そこで、
うん、
その今回も11月に松方ホールで彼とやるんですけど、はい、ラフマニノフのチェロソナタ、うん、これもうピアノがめちゃくちゃ難しいんですよ。でピアニスト弾きたくないっていう人が多いんですけど、あの、まあ、私はそれは好きで、
うん、
でまあ、彼とその曲を弾き終わった時にもう全員が総立ちで、うん、スタンディングオベーションで、私もその時のことは忘れられない。
コンセルトヘボーで、
はい、
コンセルトヘボーで、それはすごいですよね、はい、
すごいですね。
もう外国人の大きな、あのオランダ人って大きいんですよ、
背が高い
です
ね。
でもう女性も男性も中高年多かったですけども、
うん
うん、全員がふわっと立ってくださって、すごい拍手してくださったのがやっぱり一つと言われたらそれかなと思いますけどね。
失敗もありました。
失敗はね、あの私楽天的なので割と忘れるんです、うん、もうとんでもない、うん、二度とやりたくないっていうのもあったと思うんですけど、
うん、
あのまあ、一つはオーケストラとの共演でね、
はい、
これ24歳の時なんですけど、
うん、
大阪フィルと、
うん、
あのショパンのピアノコンチェルト1番をやって、
うん、
で私も大好きな曲で、
うん、
これはねよく練習したんです。もう本当に、
うん、
もうこれ以上できないわというぐらい、
うん、
それでまあ自信満々で出て行って、で1楽章はまあ、うん、ほぼ完璧に弾いて、で2楽章の最後のすっごく綺麗なところでね、 突然忘れたんですよ、何を弾くのっていう感じで、ご機嫌で弾いてたのに、そんなことあるんですね。
どんなのありました。
で、幸いそのオーケストラが綺麗なメロディーを弾いて、私はいろんな音をこう分散和音って言うんですけど、散りばめていくだけの場所だったので、無適当に散りばめて弾いて、それでもその時のショックっていうのはすごいんですよ。もう頭はガーンと殴られたぐらいで、でその3楽章が2楽章終わってすぐに入る曲なんです、で3楽章はもうオーケストラが例えば 8小節したらピアノが8小節またオーケストラが8小節ってもう掛け合いがすごい曲で、でその都度また音が違いますしね、もうどうしようどうしようと思ってるうちにオーケストラが弾くわけですよ、だから立ち直る間もなくね、私も死にそうだったんですけど、まあ、一応全部弾いたんです。でその時の怖さがね、もう本当に
トラウマになるんでしょうね、
今思い出しても怖い。でもね、よく練習してたからそのちゃんとは弾いてるんですけどね、でもその音楽的にはもう必死で弾いてるから聞く人が聞いたらなんか呼吸が苦しいなみたいな演奏じゃなかったかなと思います。
でその伊藤さんがピアニストの活動の他でもう一つの活動をしてられて、
神戸文化支援基金の理事をしてらっしゃるんですね、
はい、
そ
う
です。
この基金はどういう、はい、
この基金は、はい、25年前に誕生したんですけれども、はい、亀井純子さんとおっしゃる、
はい、
当時40歳で、はい、まあ、癌で亡くなられた方が、1000万円を残されてまして、それは文化とか芸術のために使いたいと思って、はい、彼女が貯めてこられたお金なんです、でそれを、まあ、残されたまま思いを残して、そして亡くなられたんですけれども、はい、そのお金をご主人の亀井健さんが島田ギャラリーの島田さんに、
はい、
なんとかこれを生かして使ってほしいということで、まあ、持ってこられて、そこから亀井純子文化支援基金というのができました、
はい、
若いアーティストを支援するためのまあ、基金なんですけれども、これは本当に彼女の気持ちが入った、まあ、命も入った基金です、
はい、
そしてそれに賛同した人たちが今まで個人一市民一県民として一口5000円とか1万円とかそういう形で毎年続けて、それでなんと8000万円に、25年間でその小さな皆さんのお気持ちが積もってそうなりまして、そしてその毎年ごめんなさい、200万円を若い創造的な芸術を作る人に20万円ずつ10組なんですけれどもお渡ししてます。
それがこの公益財団法人神戸文化支援基金
で、ちょっと長いので、神戸の子、文化の部、それから支援の市で拳基金って
拳基金、
私たちは言ってるんです。
これ伊藤さんは最初からその理事をずっとやってこられたんですか。
もうほとんど最初からですね。
ちょうどこの基金が今年25周年だ。
25周年ということで、ね、
前にもこの番組に来ていただいた島田誠さんがその理事長ですか。
そうなんです、ね、ずっと理事長でで
やってこられた、これに関して、この基金に関する情報は、ホームページかなんか見たらいいんですか。
そうです、
はい
はいはい、そして電話番号もね、申し上げておきましょう。078-262-8058 番、078-262-8058 番までお問い合わせをなさってください。神戸文化支援基金です
ね。志のある方がまた合流して寄付をしていただいたり、
はい、
この神戸文化支援基金のいろいろイベントに参加するというふうなこともねしていただいたらいいと思います、ね、
それでいいですか、
はい、
今年はその25周年の記念なので、うん、あの毎年200万円の助成なんですけれども、はい、特別に100万円プラスして、はい、あの助成をしたいと考えております。そしてあのは我と思わん方はその申し込んでほしいんです。
あ、支援してほしいっていう、
はい、そう、私たちはこんなものを作ってますっていう、はい、あの作りたいんですっていうのを、うん、でその申請書はホームページからもダウンロードできます。
ぜひご覧ください、ね、はいはいはい、今日はピアニストの伊藤るみさんにお越しいただきました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。